広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。皆さんおはようございます。エゾシカゼミナール、ゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授で管理栄養士の岡本正代さんです。一週空きましたが、今日は先々週放送した釧路短期大学で今年2月に行われた調理学実習について学生さんたちの感想をご紹介します。1年生のエゾシカ調理実習では、シカごぼうご飯、チンジャオロース、シカの竜田揚げの3品を作りました。
続いての学生さんですけども、はい、シカごぼうご飯につきましてですね、うん、こちら3品の中で一番美味しかった、うん、お気に入りになったんですね。はい、はい、それからチンジャオロースですけれども、うん、肉がとても柔らかかった、肉を切るのが難しかったと、うん、塊肉をこう切ったという、
ね、完全に解凍しちゃったからね。
あ、なるほど。
むしろこう、はい、ちょっと凍ってる、半解凍ぐらいの状態の方が切りやすい、
は
い、
あ、なるほど、
ですよね。
はい、
いいんじゃない？そうなんです。いい経験したんじゃない？
そうですね、お肉を切るという、うん、はい、はい。さあ続いての学生さん、面白いですね、こうやって。
面白いですね。
感想を読ませていただくと。
でもこれ今んとこ、はい、みんなネガティブワードがないんですけどね。
ないですね、
うん、それかな、褒められ方を知ってるのかな読むからねなんて言ってないんですよ、はい、これ、ね、あの匿名なんで内緒でコピーして、
すごいですね、
今発表してますけど、
揃いも揃って、
うん、
はい、すごく肯定派の皆さん
ですね、今のところ、はい、
はい。続きまして、はい、鹿ごぼうご飯についてですね、
はい、
エゾシカの肉は噛めば噛むほど味が引き出て、
うん、
他の材料と白米と相性がよく美味しかったすごい具体的ですね、
うん、
噛めば噛むほどこう味がどんどんこうじわじわと出てきてっていう、
ひき肉のね、
この
剣に近い、いいとこ当たっちゃったんじゃない？あれ美味しいもの
すごいですね。なんかこう、もうお肉に対するなんか執着心みたいなものを感じますよね。
感じますね。肉上がるんだわ、やっぱり。
すごいですね。
ね、
はい、続いて、
はい
はい、学生さんですけれども、こちら竜田揚げについての感想ですね、
はい、
今回鹿肉を調理し、豚、牛、鶏とあまり調理方法が変わらないように感じた、
うん、
鹿肉を調達し、また自分で作ってみたい、
うん、
鉄分が豊富で美味しいので家庭の食卓や給食でもっと広まるといいと思った。
お、待ってたよ、そういう卵待ってたよ、栄養士の卵、
すごいです ね、
ね、
まさにこう栄養士さんとしての、
うん、
こう視点もしっかり持った。
そうですね、
はい、
このお料理の調理の技だけではなくて、成分のブドバニの話だとか、
はい、
あと日本人の、一般的な、
はい、
あの栄養の摂取状況だとか、そういうのにも照らしながらの実習科目なので、ちょっとやっぱりこの鉄っていうのは響くんですね。鉄足りてないってことを、自分も日本人もみんな足りてないってことにも1年間勉強して気がついてるので、これは使えるって思ったんでしょうね。
そうな
のよ、使えんのよ、どんどん使ってすぐ数字整うから
素晴らしいですね。学生さんたちのね、やっぱりその日頃 の、あの勉強 の、ね、
はい、
あの成果というか、ね、積み重ねも感じられる感想文です ね、
ですね、
はい。さあそしてこちらの学生さんは、まずシカごぼうご飯につきましては、 とても赤色で、鹿肉がとても赤色で驚きました、赤い色で驚きましたと、
うん、そうね、はい、見ないかもね、
あ
まして塊ですからね、
そうですね、
うん、赤黒く見えますもんね、
そうですね、
あそっか、
なるほど、まずその、うんね、
ビジュアルね、
ビジュアルで、はい、はい、さあそしてチンジャオロースですけれども、自分で鹿肉を切ることを体験しましたが、うん、肉に張りがあり、鶏もも肉に似たようでしたと、
うん、
いう感想ですね、
もも肉を使ったんだろうから、
はい、
部位の共通性に気づいたってことかな、
うん、そうなんですね、うん、竜田揚げの方はすねでもももでも鹿肉は真っ赤で驚きましたと、この方やっぱりこう
色
さだな非常にこう見た目こう、
はい、
インパクトがあったというね感想ですけども、ね、まあ、でも確かにこう鹿肉の特徴ではありますよね、はい、はい、さあ、学生さんのですね、調理学実習のね感想文を読ませていただいておりますけれども、こちらの学生さんはですね、全般的に最後にその他ということで、はい、鹿肉についての感想を特に述べていらっしゃるので、うん、はい、はい、鹿肉で作った時とその他の肉で作った時のエネルギー、タンパク質、脂質、鉄の違いが分かった。特に鉄は 5.7mg、月経なしの女性の1日分の平均必要量 5.5mg を1食で超え、鹿肉の鉄分量が多く含まれていることが数字を見て驚きました。いろいろな料理に少しでも加えることができれば良いと思いました。
うん、
すごいですね。
ちょっと勉強してますね。
すごいですね。
でもここは月経ありで比較していいと思うんですけど。うん、健康な女性は健康であるがゆえに血を失うんですよね。
そうです
ね、月経によって。だから本当に意識して失った分も食べないといけないのに、
は
い、月経なしの分すら取れていないという余裕しき事態ですよ、鹿、食べた方がいいですよ、
そうですね、すごいところにも、一番きっとこう印象に残ったことを、
ね、
最後にまとめて書いてくださったんですね、
勉強してるな、いいな、大学生って感じだ、
本当ですね、頑張ってますね、
頑張ってますね、
はい、さあこちらの学生さんですが、チンジャオロースにつきまして、
はい、
エゾシカ肉を使用しているとは気づかない人が多いと思いますと、
あさらっと出されたら、
そうなんですね、そして竜田揚げにつきましては、はい、小学校のふるさと給食の際に作っていただいたエゾシカ肉の竜田揚げを思い出す、ような硬さではありましたが、独特の臭みはしませんでした、
うん、
ちょっと
硬くて嫌だったってことなんですね。うん、でも、うん、ああ、そっかそっか。チンジャオロース柔らかかったけど、はい、竜田揚げは硬かったっていうことかな。試食でどっか硬い歯ありましたね。
あ、そうなんですね。
はい。そこかもしれないですね。
なるほどなるほど。うん、はい。
好みと他に切り方があるので、
はい、
そのせいかもしれない。
そうなんですね。はい。はい、さあ、そして、まあ、ふるさと給食というのがね、釧路でもあの江戸鹿の、
そうですね、
はい、給食が出たり、
クジラ給食と、
そうですね、
鹿給食と、面白い自治体ですよね、
そうですね、特徴がありますね、うん、
はい、
はい、こちらの学生さん、鹿ごぼうご飯はすんなりと受け入れることができる料理だった
はい、
はい、と書いてますね、チンジャオロースにつきましては味、牛とあまり変わらない味だった。むしろ牛より食べやすかった。
本当、
はい、香り、肉の香りがしておかわりをしたというねことで、肉を求めてますね、
肉好きなんだね、
はい、
うん、
さらにその他ということで最後に感想を書いてますが、はい、もっと鹿肉料理を食べてみたいと思ったと。
あ、はい、食べなさい食べなさいいろいろあるよ、
そうですね、はい、楽しいですね、学生さんの感想、
ありがとうございます、
はい、続きましてこちらはですね、鹿ごぼうご飯につきまして、また手軽さもあって美味しさもあり良い料理だなと思ったと、鹿ごぼうご飯ですね
本当
手軽で美味しいと、
考案したリカスの加藤亮太さんが喜ぶね。
あ、そうですね。竜田揚げにつけましては油っぽいわけでもなくサクサク食べることができたと。
はい、
はい、ことですね。はい、はい、さあそしてちょっと、こちらですね、はい、ちょっと線を引いてあるところをですね読ませていただきますが、はい、鹿ごぼうご飯につきましては鹿の味が、溶かされていました。
生
かされていました、うん、はい、鹿の味が生かされていました、うん、はい、
好きなんだ。
そうなんですね。それから竜田揚げは、はい、揚げも味付けもちょうどよくとても食べ応えがありました、はい、ということですね、はい、はい、感想、こちらの学生さん、料理の際に柔らかく食べられるよう工夫したり臭みを消す工夫を施せば全然、そんなことはないだと改めて思ったと、
うん、
鹿肉ですね、うんうん、その前段に鹿肉は臭みが強いとか硬いとかよく言われているけれどもそんなことはないということが分かったということですね、うん、
美味しかったですね、この子もね。しみしみ。
そうですね、やっぱりイメージがこの実習を通して変わったという学生さんも結構いらっしゃると、
そうなの
ね、いうことが分かりましたけれども、
はい、面白かった。
すごいですね、うん、こうやって文章にされると、うん、よりこう感じたことがストレートに伝わってきますね、
はい、またもらいましょうね、はい、突撃インタビューもいいけれど、はい、1週間醸成させた後の言葉も
そうですね、
味わい深いですね。
そうですね、うん、でもその学生さんたちが本当にこう鹿肉に対してすごくこう真正面からちゃんとこう向き合ってというんでしょうかね、
うん、
その変なイメージとかそういうものじゃなくて自分が感じたことをこう素直に書いてくださってるっていうのがすごくなんかいいなっていうふうに感じましたね、うんうん、
ですね、教材に使うって大きなことですね、
は
い、
そうですね、
うん、
そしてこれだけのこうやっぱり感想を書きたくなるような鹿肉っていうなんか食材の特徴もあるのかなというふうに思ったりしました。
もうちょっとアコギだと思いますよ、
うん、あ、そうですか。
書かないと、
はい、
単位もらえないからまず字数は埋めるぞっていう。
なるなるほど、
あんまりネガティブなこと書くのも良くないわけで、それ自分の失敗を意味するわけですからね。そうですよ、そこは多分学生らしく賢く、
なるほど、はい、
立ち振る舞ってると思います。
そうなんですね、まあ、現在2年生の学生さんたちなので、
はい、2年生になりました、進級しましたね、
はい、これからまたもう一回2年生の学生さんも、はい、鹿の調理実習、
調理学の実習は、半期お休みして、はい、後期に秋冬にまた15回出てくるんですね、はい、その時にも鹿肉料理が1回登場しますので、
ですね、
またノートもらいましょう。
そうですね、はい、この学生さんたちがさらにねどんな風にこう、はい、進化しているのかっていうところもね、
はい、
非常に興味深いなという風に感じますけれども、
はい、
今日は貴重なその、ノートをですね、
はい、
見せて
匿名で、
はい、いただきました。はい、はい、鹿ゼミナール番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。